Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギク言葉の宝箱ブルーミングストーリー第156回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日は自分に置き換えたらどうなるだろうと考えてしまう作品をご紹介いたします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
く。はい、今日は直子さんと二人でお届けします。お願いします。
お願いします。
では早速直子さんのコーナーいきます。
はい、
直子の本屋大賞のコーナーです。
はい、
はい、このコーナーは本のコンシェルジュ直子さんが心に留まった本を紹介してもらうコーナーです。
はい、
直子さん、今日はでは、はい、どんな本を紹介してくださいますか。
はい、今日はですね、
はい、
もしかしたら皆さんご存知の人もいらっしゃるかもしれません。
はい、
梨木加穂さんの西の魔女が死んだという小説です。
知ってます。有名ですよね。
今もうスタッフさんからも知ってるという笑顔の、ね、
大好きってことで
反応いただきました。嬉しいです。
いいですよね。
はい、もうね、これもうなんかそのすごい支持を得たなという自信を持ってご紹介させていただこうかと思うんですけれども、もういきなり紹介させていただいていいですか。
どうぞどうぞお願いします。
はい、西の魔女が死んだの言葉で始まる小説なんです。
はいはいはい。はい、
この文でね、読んだことない人はどんな作品だろうって思うと思うんですよね。 に魔女って言うからファンタジーかな童話かな、うんうんうん、それともまたは死んだっていうからサスペンスかなって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、現代の日本を舞台にした小説です。
はい、
はい、登場人物は中学生の女の子舞と田舎に暮らすおばあちゃん、このお二人が、主な登場人物で、
はい、
主人公の舞がですね2年前の中学1年生の時にそのおばあちゃんと過ごしたひと夏を振り返るお話です。
なるほど、
はい、
うん、
あらすじ言います。
はい、
2年前舞は不登校になってしまい、自然豊かな田舎でおばあちゃんと一緒に暮らすことになります。
はい、
西の魔女というのは、うん、このおばあちゃんのことなんですけれども、
そうなんですね、
はい、これはね、このおばあちゃんのおばあちゃん、うん、だから前にとったらひいひいおばあちゃんぐらい、
そうですね、
だいぶ遡るおばあちゃんが予知能力みたいなものを持ってたっていう話から
来
て
ます、はいはい、
で舞はね、うん、魔女の遺伝子がおばあちゃんとか自分にも流れてるんとちゃうかなとって思うんです。
いいですね。
でそういえば、うん、この物語の中でおばあちゃんはね舞が何を考えてるかっていうのを見抜いてるところもあったりするんですね。
へ
え。で、舞は大好きなおばあちゃんの元で舞の、魔女修行が始まる。
修行が始まる。
修行が始まる。
楽しそう。
ということですね。というとまたファンタジーに行くかと思いきや、
うん、
おばあちゃんによると魔女になるために大事なことは、
はい、
規則正しい生活をすること。
あ、そうなんですね、
はい、それともう一つ何でも自分で決めること。
あ、
難しい、
ね、難しいかも。
簡単そう、案外、簡単そうで難しい、うんうん、でこの2つのことを守りながら豊かな自然の中で舞は成長していきます、
うん、いいですね。
でそこではねジャムを作ったり、うん、鶏の卵を取ったり、
あら、いいな、
なんかすごいどう言ったらいいんだろう、ハイジとか赤毛のアンの世界を彷彿とさせるような、
思い出すね、
あります。はい、でお話の後半、
はい、
舞はね大好きなおばあちゃんと大喧嘩してしまうんですね。
喧嘩するの。
はい、さあ舞はおばあちゃんと仲直りできるでしょうか。
気になりますね。
気になりますか。この先は言わないでおきましょう。
残念。
はい、ね、でなんでこれを選んだかっていうことなんですけれどもね、うん、
はい、
これ主人公は舞ちゃんなんだけど、うん、どっちかというとおばあちゃんがすごく魅力的に描かれてて
ですね、
で優しくてでも毅然としたところがあって、うん、で大きな愛で舞を見守ってくれてます。
でいいな、
うん、そうなんですよ。でおばあちゃんは話すね魔女修行に大事なことの心得が本の中でいくつかセリフとして散らばめてられてるんですけれども、はい、うんうん、それがねやっぱり大人になった私でも心に刺さるところがあって、ちょっと読んでみてもよろしいでしょうかね。
あ、聞きたいですね、
はい、ではちょっと読ませていただきます。一番大事なことは自分で見ようとしたり聞こうとする意志の力ですよ、
うん、
自分で見ようともしないのに何かが見えたり聞こえたりするのはとても危険ですし不快なことです。これまあ取りようによってはね、うん、いろんな取り方があると思うんですけど、私がそれで思ったのは、
うん、
私たちもつい噂とか先入観とか SNS の情報をそのまま丸、うんうんうん、ね、丸呑みにして物事を見てしまうことがあるけれども、うん、やっぱり真実は自分でちゃんと見て、それで正しいか悪いかとか いいかどうかっていうのは見ないといけないなって、そのことが ね、
そうですね、
思ったんです。
奥深い、
はい、
うん、
なんとなくティーンエイジャー向けの形の本なんですけど、うん、大人が読んでもその思春期の子に対する見守り方ってこういう声かけの仕方があるんだなとか、それこそ自分でものを考えるために割とおばあちゃん舞ちゃんにいろんな質問をして、どう思うのとかどうしたいのとか、
うん、
で引き出すようなうまさがあるんで参考になるかなと思います。
ぜひ読んでみたいな、
はい、読んでください
、はい、
秋の夜長にぜひ自然の美しい風景を思い浮かべ
たら、そうですね、読書の秋なんでね、は
い、
これから
読んでください、はいはい、読むのが早い方だとね半日もあれば読めてしまう。
確かにそうですね、はい、読めそうな感じで、
はい、ぜひおすすめです、
はい、ありがとうございました、はい、では早速、直子さん、
はい、
今日の作品に戻ります。お願いします。
はい、はい、高田香織さんの晩夏行の今日は、うん、4回目になります。
はい、
前回のあらすじちょっと言っていいですか。
はい、お願いします。はい、
70歳の一人暮らしの女性の夏の小磯夏乃さんなんですけど、うんうん、はい、自分の物忘れがね多いことがちょっと心配になって、
そうでしたね、
で一人で病院に診察に受けに行ったんです。
はい、前回そうでした。はい、
そして自分の脳の MRI 画像が待合室に運ばれているの で、うんうんうん、でこっそり診察室覗いちゃうんですね。
ダメよね、見たら。でも行きたくなるよね。
うん、気持ちわかるけど。
わかる。
でそこでね、うん、先生診察室の中で先生と研修医がアルツハイマーと診断しているのを聞いてしまった。
うん、そうでした。
はい、その続きから読ませ
て心して聞かせていただきます。はい、はい、では行きましょう。高田香織作、晩夏行直子さんに読んでいただきます。お願いします。
晩夏行第4話、高田香織。病院からどうやってバスに乗り電車へと乗り継いだのか夏野には覚えがない。我に帰ると予約表を手にしたまま各駅停車の座席に浅く腰掛けていた。あのあと名を呼ばれ診察室に招き入れられて説明を受けた。病名を問う夏野に対し医師は、それは次回ご家族を交えてお話ししましょうと言って告知を避けた。診察室の隅で研修医は居心地悪そうに目を伏せていた。手渡された予約表には2週間後の受診日が記載されている。共に話せるはずもない。手の中の予約表をくしゃっと握りつぶして夏野は背もたれに身を預けた。タターンタターン、車体の振動が老女を優しく慰める。同じだわ、姑と同じ、アルツハイマーとつぶやいて夏野はバッグを胸に抱きしめた。獣のごとく泣き叫んでいた姑の声が耳によみがえる。病状が進んで徘徊が収まるとほぼ寝たきりとなった。終日床の中で何かに怯えてうめき声を上げる。ことにおむつの交換を嫌い、清潔なおむつを手にした夏野が近づくだけで大粒の涙をこぼした。おむつを変えるだけだからといくらなだめすかしても姑には伝わらない。夫は仕事に逃げ、夫の姉妹はパタリと訪ねてこなくなった。閉ざされた空間で姑と向き合う日々。あの当時友男が助けてくれなければ姑に何をしたか知れない。私も姑のようになってしまうのだろうか。怖い、怖くてたまらない。体が小刻みに震え出して奥歯がカタカタとなる。お父さん、お母さん、助けて。神仏ではなく、ましてや亡き夫や息子でもなく、夏野は胸の内で当に戦火の客となった実の両親に救いを求め続けた。深夜、夏野は踏み机の前に座り大学ノートを手に取った。未使用のノートは
夫の遺品である。教職にあった夫は常に真新しい大学ノートを手元に何冊も用意していた。夫のために仕立てた大島の着物など根の張りそうなものは夫の姉妹たちが形見分けと称して持ち帰ったが、大学ノートだけは引き取り手がなかった。日記をつける習慣のない夏野にとってこれまで手にする機会がなかった。黄ばんだ表紙を開いてページをめくる。初めて空気に触れた嬉しさにノートはバリバリと音を立てた。すべてのページをめくると夏野は一枚目を開き、しっかりと筋目をつけた。ノートの傍らに写真が一様。今年の連休にこの家の庭で写したもので、友尾と純子、それに孫の遥香と里美が夏野を囲んでいる。夏野はその朝に咲いたばかりのヘルムート・シュミットという風変わりな名を持つ黄色のバラを手にして、この上なく幸せそうに微笑んで写っていた。その写真をじっと眺めた後、夏野は自らを鼓舞してボールペンを握った。友をえ、私が私で亡くなる前にこれだけは書いておかねばと思います。お母さんが自分を保てなくなったら、病院か施設に入れてください。決してお前が介護したりしないでください。お前やお前の家族に私のような思いをさせたくない。そこまで書いたとき、不意に視界が歪んだ。涙が勝手にあふれて、ノートに音を立てて落ちる。誰をはばかる必要もないのに、夏野は声を殺し、身を震わせて泣いた。酷暑の夏が過ぎ、小磯家の庭に虫の音が響く。やがて日が落ちるのが早くなり、柿の実が色づき、赤く染まった葉がハラハラと頭上に舞う季節となった。夏野にはまだ庭を美しく保つ意欲があり、今日も庭ぼうきを手に落ち葉を吐き寄せていた。四季咲きのヘルムート・シュミットは花弁を広げて芳しく香っている。夏野はバラが風に揺れる様をうっとりと眺めつつほうきを使う。食事済ませたのかしら私。ふと不安を覚えてほうきを離し、夏野は庭先から仏間へと上がった。老眼鏡をかけて踏み机の上の大学ノートを広げて目を通す。そこには自身がしたことを忘れないうちに箇条書きにしてあるのだ。それは夏野が考え出した自衛策だった。朝はアジの開きに、昼は煮込みうどん。ああ、そうよ、そうだったわ。夏野は思い出せたことに安堵して老眼鏡を外した。同じ病気であっても進行の度合いや病状は個々人で異なるはず。姑と全く同じ道筋をたどると決まったわけでなし。大丈夫、 まだ大丈夫と我が身に言い聞かせて、夏野は大学ノートを閉じた。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Naoko さん、ありがとうございました。もう聞き入ってしまいましたね。
そうですか、ありがとうございます。まあ、かなりシリアスな内容で、
はい、なんて言ったらいいんでしょうね。一番、印象に残った言葉が、
はい、
ね、友恵手紙書いてるじゃないですか、ノートに、
はいはい、
で決してお前が介護しないでください、そしてね、お前やお前の家族に私のような思いをさせたくない、本当にそうだなって。私もね、きっと同じことしてるかなって思いましたね。
そうですよね、やっぱり子供には迷惑かけたくないって
思いますよね。やっぱりね、子供には子供のね、生活もあるので、なんとかね、自分でしたいしできるかなって思ってしまうなっていうのが一番思ったことですね。
そうですよね。夏野さんすごいずっと、物語の最初からの夏野さんを見るとしっかりしてはるし、で、お料理も上手だし、お庭の手入れもね、いつもきちんとして一人暮らしでずっとやっていけると思ってはったから、で病院も一人で行ったんですよ。すごいですよね。
すごくやっぱり悩んだ結果の決断だと思うんですよね。それはね、誰かに言ってついてきてもらう方がね、安心じゃないですか。
そうですね。
でもそこをしないっていうのはやっぱり夏野さんらしいなと思いましたね。
そうですね、夏野さんらしいと思います。ね、
凛としてるというか。
そうなんですよ。この大学ノートで、記録をつけるっていうのを考えつくところも
ね、え、ね、しかも、ね、夫の遺品っていうのが響きましたね。ちゃんと残してるんだなと思って、写真もちゃんとあって ね、
そうですね。や
っぱり一番大切な、ものというか人が息子の友だと思うんで、守りたいのかなっていうふうに、やっぱりいつまでも母なんですよ。
そうですね。ともかさんだったら、やっぱり夏野さんの立場だったら、やっぱりともかさんも同じようなことどうされますか。
もう、実際なってみないとわからないですけど、私もね、息子がいるので同じ決断すると思いますね。
なるほど。やっぱり心配かけたくないとか、
あとやっぱり迷惑かけたくないって、そういう自分の姿を、見せたくないとまで言わないですけど、
そうです
ね、なんとかできるところまでしたいなって、実際にね、夏野さん、庭を美しくする意欲もあるし、ちゃんとね、自炊されてるのが素晴らしいですよね、普段通りの、私はまだできると思ってらっしゃるので、私もね、夏野さん派かな、やっぱり。
あ、そうですか。
なおこさんどうですか。
私はね、まあ、ちょっと介護の親の介護の経験もあるかもしれないですけど、
おっしゃってましたね、以前、
ちょっと違ってて、
そうなんですね。
割と家族とかに言っときたいかなって、伝えときたいかなって、自分は今こういう状態なんだよっていう、アルツハイマーって診断されちゃったよって、
そうなんですか。
多分家族はショック受けると思いますけど、でも何もかもこう自分で抱え込むよりも助けを求めた方がいい時もあって、例えば介護サービスとかを受けることもできるし、
そうですね、
そうするとやっぱりどんどん悪くっていうかね、
進行する
進行していく中で、そういう介護サービスとかサポートを受けてると、
食事の面でもね、あのお弁当を頼んだりヘルパーさんが作ってくれたりするし、であと衛生面でもね、あ割とね私の親のところ台所がもうすごい大変な状態だった時もあって、
そうなんですね、うん、
食べたら食べたでずっと置きっぱなしになっちゃうんで、うん、でそういう衛生面でもね、あの今の状態よりも、まあ、そんな今よりもいい状態は保てないかもしれないけれども、
うん、
あの長くあのそのなるべく普段の生活を保つことができるんじゃないかなって
思ったんで、 そこまで私の考えを及んでなかったですね。
いや、まあ、それは
確かにそうかも、
経験したからだと思うんですけど、うん、あとね自分の薬がね、うん、私の父の場合は父の会議さんですけど、はい、あの自分の薬がね飲めてなかった時があって、なんか薬いっぱい家にあるなとか、
うん、
やっぱりその薬の管理とかもあの誰かが見守ることでできるから、うん、いいんじゃないかなって。
そうですね、まあ、子供の、ね、立場から考えたら、うんうん、直子さんの、ね、うん、意見というか経験は確かに納得しましたね。その通りですね。、
うん、まあ、ちょっとね現実的すぎてすごい重い話しちゃったんですけ
ど、いやいやそんなことないです。
まあ、うん、でもあのそのね、絶対あのそのサービス受けないといけないっていうわけでもないですけどね、
うんうん、みんながね協力し合いながらね、
う
ん、
そうですよね、
やっていけたら確かにいいですね、うん、
はい、いいと思います。
そっか、うん、まあ私はいろんなね、うん、考えあるけど、うん、その時のね家族の状況もあるのでやっぱり難しいじゃないですか。
そう思います、はい、
でもやっぱり一番思うのは、うん、ね、みんな誰もなりたくてなっているのではないし、
うん、そうですよね、うん、本当、うん、
私だったらやっぱり夏野さんみたいにね、うん、ずっと凛としていたいなって思いましたね。
本当です、同感です、うん、ね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では直子さん、この後ももう少し作品についてお話ししたいと思います。
はい、このまま朝まで抱き合っていよう。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、直子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ次回はいよいよ、はい、最終回ですよね。
そうなんです、最終回5回目最終回です。
早い、
はい、
すっごく気になります。少しだけまた教えてくれますか。
少しだけ、
はい、
少しだけ教えてご紹介します。はい、夏野のアルツハイマーの症状は、
はい、
残念ながら少しずつ進んでいきます。
そうなんですね、
はい、夏野が大学ノートに書いた友へのメッセージ、うん、このメッセージは友に届くのでしょうか。
鳥肌が立ちました。届くはず。
そう。
願いましょう。
願いましょう。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回楽しみにしてます。はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。